大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは石川博隆活動報告です。この子ども国会なんですが、7月30と31日に参議院70周年記念子ども国会として開催され、さまざまなテーマで今回5年ぶりの開催ということだったんですけど、
はい、
実際に会場は参議院本会議場を使って行われたっていうことなんですけど。
そうなんです。これまでも何度か子ども国会というのは開催したことがありまして、はい、まあ、今回は参議院創設70周年の記念ですけれども、例えば参議院創設の50周年の時にも、これは1997年ですが、子ども国会が開催をされました。また2000年、まあ、ミレニアムを記念した子ども国会というのも開催されましたし、2012年東日本大震災からの復興をテーマにした子ども国会というのも開催されて、過去の開催回数からいうと今回4回目の開催ということになります。創設50周年の時にあって、今回70周年で、なんで60周年はないのかなというのは、まあ、私も正直理由はわからないんですけれども、はい、まあ、おそらく考えられるのは2007年というのは、その夏に参議院選挙があって、そしてねじれ国会という状況が生まれました。参議院において野党が過半数を占めるという状況になって、その、まあ、過半数を占めている野党の皆様は、まあ、あまり子ども国会に関心がなかったのか、開こうという、まあ、声がなかなか出てこなかったのかなという気がしておりますけれども、まあ、今回周年行事としては、まあ、久方ぶりに子ども国会が開催されて、今おっしゃっていただいた通り、全国から150人の子ども国会議員の皆様が選ばれて参加をしたんですけれども、はい、まずは開会のための参議院本会議場での子ども国会本会議というものが開かれて、うん、そしてその後委員会別に分かれまして、はい、それぞれテーマを設けて6つの委員会で子どもたちが精力的に議論を活発に戦わせる委員会が開かれて、翌日7月の31日には閉会の子ども国会本会議がまた参議院の本会議場で開かれるという、まあ、大きく言うとそういう流れで子ども国会が開催をされたんですよね。
小学生の子どもたちが参加っていうことなんですけど、結構本格的な子ども国会だったんですね。
そうなんですよ。全国から、まあ、小学校5、6年生が対象として150人選ばれたんですけれども、先ほど言いましたその委員会に分かれてのテーマというのは、例えば第一委員会では家族やふるさとを大切にするために、まあ、何ができるかということを議論した。第二委員会では言葉や暮らしが違う人と仲良くしていくために、まあ、海外の方々とか、あるいは生活習慣が違う方々とどうやって仲良くしていったらいいだろうかということが議論された。第3委員会では、みんなが安心して生活できる社会にするためにというテーマで議論がなされ、第4委員会ではオリンピック・パラリンピック、まあ、2020年ですけれども、これを成功させるためにというテーマで議論がなされ、そして第5委員会では命や環境の大切さを知ってもらうためにというテーマ、第6委員会では便利な社会にするための発明あるいは発見を行うという科学技術の進行なんかも含めたテーマで議論がなされて、まあ全体をトータルして貫くテーマは私たちが作る未来というテーマで、まあ、小学校5年生6年生が活発に議論していました。私も本会議場にも行かせていただきましたし、はい、また各委員会に分かれての議論の場所にも行かせていただいたんですけれども、本当にみんな子どもたちが、まあ、事前に一生懸命勉強をして活発に意見を戦わせてですね、自由討議も行われて、そして最終的には子ども国会としての提言を取りまとめまして、はい、子ども国会宣言として各委員会のそれぞれの委員長の人たちが本会議場にそれを提案をして採決をするというところになったんですね。で、私はまあこうした子ども国会議員の皆さんがまあ作り上げた子ども国会宣言ですので、うん、まあみんな賛成するのかなというふうに投票の前は思ったんですけれども、はい、投票結果を見てみると何人か反対する子どもたちもいてですね、まあ、自分たちの意見主張というものを繰り広げた結果、最終的には参議院の本会議場で投票ボタンを押してもらって、うん、そして賛成する子どもたちがまあもちろん大半だったんですけれども、自分の意見を貫き通して反対のボタンを押した子どもたちもいたという非常に民主的な流れで、最後子ども国会宣言が採決されたというのも見させていただきました。まあ子どもたちにとっても本当になかなか味わえない経験をしていただけたのではないかというふうに思いますし、活発に議論していただいたことを自分自身の宝として、子どもたちがこれからの日本の未来を築いていただくことになりますので、それを楽しみにしたいなというふうに 思いましたね。
そうですね。そしてその他にも夏休みということもあり、夏休み中の子どもたちが中央省庁などを訪れる子ども霞が関見学デーというものが8月2日3日に各府省庁で開催されたということなんですけど、
はい、
ここでも子どもたちからいろんな質問が寄せられたんですよね。
そうですね、もともと文科省の温度で始まった子ども霞が関、見学デーというものが、夏休みの期間に開催されているんですけれども、はい、今各省庁で子どもたちに政府が取り組んでいることを分かりやすく伝えようということで、いろんなイベント催し物を設けて多くの子どもたちが参加をしてくれています。私は今経済産業部会というところで部会長代理という役職を仰せつかっているので、経済産業省ではどんなことやってるのかなと思って見に行かせていただきますと、
はい、
例えばロボットの研究開発について、子どもたちに分かりやすく説明したりとか、あるいは、バーチャルリアリティ、VR というものが今いろんな分野で活用され始めていますけれども、はい、その VR のバーチャルリアリティの、現状というものを子どもたちに体験をしてもらう、そういうコーナーもありましたし、また引き続き被災地の復旧復興道半ばなんだよということを分かってもらうための、例えば福島県の現状を子どもたちに伝える、そういうコーナーもあったりとか、それから経済産業省として今力を入れている大阪万博、来年が投票を迎えるわけですけれども、
はい、
これに向けた取り組みも紹介するコーナーがあったりして、それぞれ経済産業省が所管をしているさまざまな政策について丁寧に、また楽しく行政の仕組みを伝えている、本当にこういう取り組みって大事だなと思いましたね。
そうですね、私もこんな催しが企画されているということを初めて知ったんですが、この子ども霞が関見学デーは毎年開催されているそうなので、今年初めて知ったけど興味があるという方はぜひ来年参加してほしいですよね。
そうですね、省庁によっては大臣や副大臣と直接話ができる、そういうコーナーを設けている省庁もありまして、
はい、
私ども公明党から出ている石井啓一国土交通大臣も子どもたちを迎え入れて、そして子どもたちと直接対話をするという、そういうコーナーがあったようです、
うん、
でいろんな質問が出て非常に楽しく石井大臣も対応していただいたみたいなんですけれども、
はい、
例えばダムを見学した女の子から、ダムで女の人っていうのは働けるんですかっていうような、質問があって、で大臣は、ダムっていうのはいろんなその地域の地質とか、あるいは気候、こういった仕事も関係するので、さまざまな知識あるいは経験が必要になるんだよ、だから学校で今一生懸命勉強することが必ず生きてくるから、というふうに励ましたりとか、あるいはドローンと車がぶつかった時賠償はどうなるのとかですね、
そういった質問
もあったようで、もしかしたらタジタジしたかもしれませんが、一番雰囲気を和ましてくれたのは、ある女の子が好きな人はいますかっていう質問があったそうで、その女の子だけ呼んで耳打ちをしたそうです。何をおっしゃったかは分かりませんが、そういった場面もあったようですね。
夏休みということで、いろんな子どもたちには経験をして、いろんな夢とか希望とかをしっかり持って、また新学期も頑張ってほしいですね。
そうですね、やっぱり夏休み本当に子どもたちがいろんな経験をしていただけるように、また私たち大人がそういった場面を多く設定をして、未来の子どもたちを支えていきたいなと思いますね、
CM を挟みまして引き続きお話を伺っていきます。